モハメド・バハルの追悼。モハメド・バハルは、ガザ市の人口密集地域である、シュジャイヤ出身の24歳のパレスチナ人、男性でした。彼は、ダウン症を持って生まれ、自閉症と共に生活しており、これらの状態が彼の家族への依存と、穏やかで、ほとんど、非言語的な態度を形作っていました。友人や近隣住民は、彼を静かな存在として覚えており、窓辺に座って通りを行き交う人々を眺めるのが好きで、大きな音に簡単に怯え、両親の安心させる声に頼っていました。騒音、恐怖、爆発が日常的な地域で、モハメドの沈黙は彼の避難所であり、両親の責任でもありました。彼らは彼を世界の残酷さから守るために人生を捧げていました。彼は政治的ではありませんでした。戦闘員でもありませんでした。彼はただ、ケアと優しさが必要な人間だっただけです。そして、悲劇的に、彼の死の瞬間にはそのどちらも得られませんでした。彼の死に至る状況。2024年7月3日、イスラエル兵がシュジャイヤに突入しました。彼らは、装甲車両、ライフル、そして、オケッツ部隊の軍用犬と共にやってきました。バハル家のアパートに押し入ったとき、モハメドは恐怖で凍りつきました。彼は叫ばれた命令を理解できず、周囲の混乱をほとんど処理できませんでした。数秒のうちに、兵士たちは犬を放ちました。目撃者と彼の両親は、動物が彼の腕と胸を引き裂いたことを思い出し、小さな部屋は彼の叫び声で響き渡りました。母親は彼に近づこうとしましたが、兵士たちに引きずり戻され、父親は壁に押し付けられました。その後、彼らは手錠をかけられ、連れ去られ、息子が床で血を流している中、家を強制的に晒されました。数日間、両親は拘束されていました。ようやく解放された時、彼らは破壊された通りを急いで戻り、息子の残骸を見つけました。腐敗した、遺体、コンクリートのひびに溜まった血、かつて彼が窓から世界を眺めていた場所に漂う死の匂い。彼らは彼を洗い、埋葬しましたが、戦闘の最中では、公式な助けを求めることさえできませんでした。脆弱で、障害があり、依存していた人間の命が、記録も悔い改めもなく消滅し、放置されました。3. IDF における犬の使用に関する不安な歴史。モハメドの殺害は孤立した事件ではありません。それは、不安なパターンの一部です。イスラエル軍による、パレスチナ人を脅し、傷つけ、屈辱を与えるための犬の使用が記録されています。B. ツェラムの2015年の報告書、犬が噛む時では、オケッツ部隊の犬が、逮捕作戦中に非武装の市民、子供を含む者を攻撃した事例が記録されています。この組織は、この行為が残酷で、非人間的かつ屈辱的な扱いに相当すると、結論付けました。ブレイキング・ザ・サイレンス、元イスラエル兵のグループは、犬が拘束者を恐怖に陥れるために使用された証言を公開しています。兵士たちは彼らの顔に向かって吠えさせるよう命じられたり、縛られたパレスチナ人を犬に噛ませたり引きずらせたりすることが許可されていました。反目道及び人権のための医師団イスラエルは拘束者からの宣誓供述書を収集し、尋問室に犬が連れてこられたことが屈辱の手段として使用されたと述べています。国連拷問禁止委員会 CAT 及びヒューマンライツウォッチはこのような文脈での犬の使用について懸念を表明し、こうした方法がイスラエルの国際法上の義務に違反すると警告しています。一部の証言は屈辱の場面があまりにも深刻で身体的及び心理的拷問の境界を曖昧にするものだと描写しています。犬が縛られた囚人の近くで食事をしたり、排尿したり、性的支配を模倣したりするよう強制されるなどです。すべての主張を独立して検証することはできませんが、屈辱と非人間化のパターンは長年にわたる報告で一貫しています。この観点から、モハメド・バハルを殺した攻撃は異常ではなく、制度的な慣行の恐ろしい結末でした。それは、制御と恐怖を強制するために、人間の動物に対する恐怖を武器化するものです。4. イスラエル、軍事法の下での免責のシステム。 イスラエルの法制度内では、パレスチナ人は正義を求める道がほとんどありません。占領地での兵士によるすべての申し立てられた違反は、IDF の軍事検察総長、マグの管轄下にあり、民事裁判所ではありません。マグが単独で調査を開始するかどうかを決定し、ほぼ常に拒否します。イエッシュ・ディンの2023年の統計によると、2019年から2023年までの数百件のパレスチナ人の苦情のうち、わずか 0.7% が起訴につながりました。80% 以上は調査もせずに却下されました。パレスチナ人の被害者は直接刑事告訴を提出できません。彼らはイスラエルの NGO に頼って代理で請願する必要があります。移動制限、言語の障壁、軍事システムの透明性の欠如は参加をほぼ不可能にします。民事訴訟さえも阻止されています。イスラエルの民事不法行為法、2012年の改正により、州は戦闘ゾーンで発生した損害に対する責任を免除されています。この免責の構造は、誤った行為で告発された機関が自身を調査するかどうかを決定することを意味します。モハメド・バハルの場合、他のほとんどの場合と同様に、調査は開始されず、兵士は尋問されず、責任は追及されませんでした。5. 国際法の下での影響。国際人道法、アイル、国際人権法、イエチョレル、および国際刑事裁判所、ICC のローマ規定の下で、モハメド・バハルの殺害は、戦争犯罪及びジュネーブ条約の重大な違反に該当する可能性があります。A ジュネーブ条約。第4ジュネーブ条約の27条及び32条は、暴力、脅迫、屈辱的待遇から民間人を保護することを保障します。共通の第3条は、生命及び人に対する暴力、特にあらゆる種類の殺人、切断、残酷な扱い、拷問を禁止します。第16条は、締約国に負傷者及び病人をケアする義務を課します。障害のある民間人を治療されない傷で死なせることはこれらの義務に違反し、第147条の下で、故意の殺人として分類され、重大な違反となります。B ローマ規定、ICC。第8条、2、A、2および、3は、故意の殺人及び、非人道的扱いを、戦争犯罪として定義し、第8条、2、B、21は、個人の尊厳に対する侮辱を禁止します。意図的であることが証明された場合、非戦闘員に犬を放ち、援助を拒否する行為はこれらの要素を満たします。このような行為の繰り返しパターンは、第7条、1、F 及び7、1、H の下で人道に対する罪の敷地に達する可能性があります。C 人権条約。イスラエルの市民的及び政治的権利に関する国際規約、エクプレ、拷問禁止条約、CAT、および障害者の権利に関する条約、CRPD の下での義務は、拷問、恣意的な生命の剥奪、差別を禁止します。モハメドの障害は、CRPD の第10条、生命の権利及び第15条、拷問からの自由に基づいてこの事件に、特別な重みを付与します。D 式及び、国家の責任。慣習国際法及びローマ規定の第28条の下で、指揮官は虐待を知っていた、または知っているべきであり、それを防ぐか処罰できなかった場合、刑事責任を負う可能性があります。国家としてイスラエルは、違法な行為及び調査の失敗に対する責任を負います。これらの枠組みを総合すると、モハメド・バハルの死は、国際法の下での違法な殺人であることに疑いの余地はありません。国際的な反応。モハメド・バハルの死のニュースは人道支援及び障害者の権利のサークルに波及しました。ダウン症インターナショナルは深い衝撃と悲しみを表明する声明を発表し、この事件を障害者の人間の尊厳と生命の権利に対する恐ろしい侵害と呼びました。イスラムリリーフワールドワイドは、殺害を心を痛めるものと非難し、独立した国際調査を求めました。国連障害者の権利特別報告者は、紛争地域での障害者の深刻な脆弱性の 象徴としてこの事件に言及しました。ガーディアン、ルモンド、およびハーレツの調査は、彼の死を民間地域での IDF の攻撃犬の使用に関するより広範な調査に結びつけました。しかし、非難を超えて、どの国家や国際機関も責任追及を追及していません。正義の不在は、パレスチナ人の命、特に最も脆弱な人々の命が彼らを守ると主張する国際秩序によって保護されていないという感覚を強化します。最も暗い章の反響。モハメド・バハルの死の完全な道徳的重さを理解するには、ガザを越えて歴史の暗い鏡に目を向ける必要があります。障害者を死に追いやった殺害は、人類の最も暗い歴史を思い起こさせます。かつてそのような命を無価値とみなした、優生学イデオロギー、障害者を絶滅させた、ナチスのアクション T4 プログラム、異なるものを抹消した、植民地及び制度的な残酷さ。兵士が犬に、防御できないものを引き裂くよう命じることができるとき、それは同じ古い非人間化の論理を復活させます。一部の、命はそれほど重要ではないという。歴史は、社会がこの信念を受け入れると何が起こるかを警告してきました。神聖なものの審判、ユダヤの道徳法と命の価値。モハメド・バハルの悲劇は、ユダヤ教そのものの道徳的心臓をも傷つけます。その命の神聖さに関する教えは、人類の歴史の中で最も古く、最も妥協のないものです。二つの基本原則、ピクアハ・ネフェシュとビツェレム・エロヒムは、彼の死の状況を単なる人道的な怒りだけでなく、ユダヤの倫理法の深刻な冒涜にします。ピクアハ・ネフェシュ命を救う義務。ユダヤ法では、ピクアハ・ネフェシュは一つの命を救うことがほぼすべての、他の戒律に優先すると定めています。タルムードは教えます。一つの命を救う者は、全世界を救ったも同然である。シャバットでも、ほぼすべての労働が禁止されているとき、危険にさらされている者を救うために法を破らなければなりません。傷ついた者、誰であれ、を無視することは、この神聖な義務を破ることです。モハメドを出血したまま放置した兵士たちは、国際的な規範だけでなく、彼ら自身の宗教的伝統の、この中心的な戒律も破りました。ピクアハ・ネフェシュによれば、彼らは彼に援助を提供し、何よりも、彼の命を保つ義務がありました。彼を放棄することは、暴力行為であるだけでなく、ユダヤの道徳的言語では、ヒルル・ハシェム、神の名前の冒涜でした。ビツェレム・エロヒム、神の像に。創世記の冒頭から宣言が来ます。そして神は人類を彼の像に創造した。この考え、ビツェレム・エロヒム、は、ユダヤの倫理の基礎であり、それを通じて、現代の人権法の基礎です。それは、すべての人間が、国籍、信仰、障害に関係なく、神聖な尊厳を持つことを肯定します。防御できない者に犬を放つことは、この像を否定することであり、神聖な火花が一つの民にのみ存在し、別の人には存在しないかのように振る舞うことでした。このような思考は、まさに預言者たちが非難したものです。イザヤの叫び、悪を行うのをやめなさい。善を行うことを学びなさい。正義を求め、抑圧された者を救いなさい、は、すべての命に神聖なものを認めることを要求します。したがって、モハメド・バハルを殺した行為は、人道法だけでなく、ユダヤの道徳的伝統の最も深い戒律も破りました。それは、命の保全が国境を越えると主張し、どんな人間に対する残酷さも創造者への侮辱であるという信仰を裏切りました。道徳的清算。迫害の記憶を持つ民にとって、道徳的命令はこれ以上明確ではありません。ユダヤ教の偉大さは、力ではなく、慈悲にあり、その生成は征服ではなく、哀れみによって図られます。残酷さの正当化として、安全を呼び出すことは、トーラーの倫理を、ファラオの論理と交換することです。今日、ピクアハ・ネフェシュと、ビツェレム・エロヒムを称えることは、モハメド・バハルの命が、パレスチナ人で、障害者で、貧しかったにもかかわらず、神聖であったと肯定することです。それは、彼の死が、人間の悲劇だけでなく、霊的な失敗であり、 我々すべてに存在する神聖な像への裏切りであったことを認めることです。エピローグ、証言する。モハメド・バハルを思い出すことは、残虐行為にしばしば続く静かな消滅を拒否することです。彼は戦闘員ではなく、脅威でもなく、彼に叫ばれた命令を理解する能力さえありませんでした。彼はダウン症と自閉症の若者で、兵士とその犬が彼の家を恐怖の場に変えた時、アパートに閉じ込められていました。彼は命が守られるべきであり、その脆弱性が暴力ではなく、慈悲を呼び起こすべき人でした。彼の殺害は、すべての正当化の口実を剥ぎ取り、裸の真実を明らかにします。残酷さは、共感が終わる場所で始まり、法の価値は無力者を守るかどうかで測られます。彼の物語は哀れみ以上のものを要求します。それは、このことを可能にしたシステムを直視することを要求します。残酷さを正常化する占領体制、それを許す国際秩序、そして悲劇の繰り返しを許す集団的道徳的疲労。残るのは記憶する義務です。干渉のジェスチャーとしてではなく、道徳的明確さの要求として。彼の死は、歴史の記録に異常としてではなく、警告として属します。障害者の血を流す体を見て何も感じない社会は、過去の文明が破滅に向かって進んだ、同じ道に踏み出しました。彼を思い出すことは、この無関心に逆らって、彼の名を語ることです。モハメド・バハル。息子。価値ある命。世界の良心の傷。参考文献。一次資料及びニュース報道。1。モハメド・バハルの殺害。ウィキペディア、最終更新2025年。2。ル・モンド、2024年7月。ガザで、イスラエル軍の犬によって殺されたダウン症の若者の苦難。3。ハーレツ、2024年7月。ダウン症のガザの男性が IDF の攻撃犬によって殺された。4. ガーディアン、アライジ、2025年6月。戦争の武器、イスラエルの攻撃犬の使用。5. リリーフウェブ、イスラム、リリーフワールドワイド、2024年7月。イスラムリリーフは、モハメド・バハルの殺害に心を痛め、調査を求めます。6. ダウン症、インターナショナル、2024年7月。ガザでのモハメド・バハルの死に関する声明。人権及び法的文書。7。B ツェラム占領地の人権のためのイスラエル情報センター2015。犬が噛むとき、占領地での軍事目的での犬の使用。8。反目度個人の防衛のためのセンター2019。拘留中の虐待、オフェル及びメギド刑務所からの証言。9. ブレイキング・ザ・サイレンス、2014から2023。犬の使用及び拘束者の扱いに関する元 IDF 兵士の証言。10. イエッシュ・ディン人権のためのボランティア、2023。データシート、ヨルダン川西岸での IDF 兵士に対する法、執行2019から2023。11. ヒューマンライツウォッチ2021。超えられた敷地、イスラエル当局とアパルトヘイト及び迫害の犯罪。12. 国連拷問禁止委員会 CATCISRCO5 2016及び2022。イスラエルの第5及び第6定期報告に関する最終所見。13. 人権高等弁務官事務所オークレ、2024。障害者の権利に関する特別報告者の報告。国際法及び条約。14. ジュネーブ条約、1949、及び追加議定書 I 及び2、1977。15. 国際刑事裁判所のローマ規定、1998。16. 市民的及び政治的権利に関する国際規約、エクプレ、1966。17. 拷問及びその他の残虐な、非人道的、または品位を傷つける扱い、または、処罰に関する条約、CAT、1984。18. 障害者の権利に関する条約 CRPD2006 19国際法委員会2001国際的に不法な行為に対する国家の責任に関する条項ユダヤの倫理的及び神学的資料20ヘブライ聖書タナフ創世記1時26分 -27 人類は神の像ビツレムエロヒムに創造された21タルムードバブリサンヘドリン 37a 一つの命を滅ぼす者は全世界を滅ぼしたも同然一つの命を救う者は全世界を救ったも同然22タルムードバブリヨマ85ビットピクアハネフェシュの原則命を救うことはシャバットでもほぼすべての戒律に優先する23ミシュネートーラーヒルホットシャバットに1マイモニです生命の危険はシャバットに優先する24ラビジョナサンサックス2011祭の尊厳文明の衝突を避ける方法ロンドンコンティニュアム25ラビアブラハムヨシュアヘッシェル1965預言者たちニューヨークハーパー&ロー正義と神聖な像について二次分析及び文脈26人権のための医師団イスラエル2020行間紛争地帯での医療的怠慢と妨害27アムネスティインターナショナル2023イスラエルオプト戦争地帯での殺害に対する免責のパターン28国際刑事裁判所検察官事務所2021パレスチナ国家の状況予備調査報告